沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティの沢ポンこと沢谷優子です。今日もこの時間ラジオを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日曜日の朝のひととき、ゆっくり深呼吸をしながら耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組は日々の暮らしの中でふっと芽生える気持ちの旬を大切に、ゲストの方のお話を通してあなたの心が少し軽くなったり、こういう生き方もいいなぁと感じてもらえるような柔らかい時間をお届けしています。そして今日は私にとっても特別な回です。この番組気持ちの旬通信はおかげさまで1周年を迎えることができました。ここまで続けてこられたのは、聞いてくださっている、皆さん、そしてご縁でつながってくださった方々のおかげです。本当にありがとうございます。そんな節目の回にお迎えするゲストは、私の始まりのご縁の方で、夢の種放送局グリーンチャンネル私こそスタートのパーソナリティ、白井由香さんです。由香さんの番組私こそスタートは、グリーンチャンネル木曜朝8時からの放送で、人生の中で感じたこと、ご自身の経験をもとに自分らしく生きるヒントを発信されています。今日はそんな由香さんと一緒に、私自身の始まりを一緒に振り返りながら、聞いてくださっているあなたの中にもある小さな一歩を思い出せる、時間になったら嬉しいです。それではどうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストをお呼びします。白井由香さんです。どうぞ。
はい、サーポンお招きありがとうございます。
はい、今日は本当にゲスト出演してくださってありがとうございます。
私も嬉しいです。
はい、なんかこんな逆の立場になる日が来るなんてっていうところですごくもう気持ちが高ぶってる感じなんですけれども、はい、まずは同じパーソナリティというところではありますが、ちょっとゆかさんのまず番組 の、はい、ところを含めて、はい、簡単に自己紹介からお願いしてもいいですか。
はい、ご紹介ありがとうございます。木曜日朝8時私こそスタートグリーンチャンネルで、番組はですね、楽しい大人を世界に広めたいということで、はいはい、主にゲストさんを呼びしたり、あと一人語りをして、はい、話しております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なんかこうゆかさんがその大切にしている私こそスタートっていう言葉にはどんなこう思いとかが含まれてるんですか。
たまたまですね、これは有名な方が私こそはみたいなことを話してるのを聞いて、
はい、
あ、これいいなと思って、じゃあ私こそスタートにしようっていうか、やっぱり最初の一歩を踏み出そうみたいなところで、自分で自分の背中を押す感じで、はいはい、始めました。はい、
はい、本当私こそ、私の方こそ私こそスタートでちょうど1年前から始まって、で今日スタジオでね2人で収録しているそのお部屋に、実は私がちょうど1年前にデビュー収録の時にお世話になった神奈川スタジオの西村博樹リーダーも 一緒にいまして、なんか私今日 サプライズをちょっと受けた感じで、すごくなんか圧を感じます、はい、あぜひもしよかったら、はいはい、お願いします。
サポ1年おめでとうございます。
おめでとうございます。
すごい嬉しい。
デビュー あの、はい、収録の MC を僕は担当させていただいて、はいはい、もうあれから1年かと結構驚いてました。
本当ですか。
はい、
なんか、うん、そんなもっともっと長くやってるようなみたいな、
うん、そんな感じします、ま
あ、そうね、そんな気持ちもあるし、はいはい、でもね、なんかすごいこう なんかいい感じに、はい、番組を応援してくれてるから
態度がでかいとかかもしれない
しでもあのデビュー収録からもう1年経ったんだみたいな気持ちもね、あのすごくあって、
はいはい、
なんかそんな感じで、なんかすごいそのこの場に入れて、はい、今日は、ね、収録を担当させていただきますので。
本当です、すごく嬉しい、
はい、
もうさらに特別な回になった感じです。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします、
はい、
お願いします、
お願いします。なんかこうパーソナリティ同士みたいな風に、はい、私もなんかそういう立場になれたっていうところがめちゃめちゃ嬉しいんですけれども、はい、まずちょっとリスナーの皆さんにもこう私とゆかさんのこう、つながりというか出会いみたいなところから、はい、なんかお話ししてみようかなと思うんですけど、はい、マイコンパスの、
はい
はい、ライフキャリアプロフェッショナル養成講座の私は5期で、
はい、
ゆかさんはもっと前 の、はい、先輩受講生っていうところで、はい、まあ、5期のキックオフの日に同じ場所にいて、
はい、
ゆかさんから夢の種 の名刺をもらったっていうところからスタートしてるんですね、はい、実はここの、はい、こういうパーソナリティにつながるっていうところが、つなが
ってますね。
はい、なんかあの時こう私何を血迷ったか、ゆかさんの番組に出たいですみたいなことを言っちゃって、はい、でそれをこう なんかこう出たいって言ったのもなんか皆さんやっぱりこうキラキラして活躍してる先輩方を見て、なんか私もそういう風になった暁にはゆかさんの番組に出てなんかこういう活動してるんですみたいな、
はい、
なんかそういうことを言えたらいいなっていう前提がなく番組に出たいですってだけ言っちゃった、はい、なんかでその時のことを確かゆかさんが覚えててくださって、はいはい、声こうかけていただいたっていうところもめちゃめちゃ嬉しかったんですよね、
はい、
なんかその時のゆかさん のなんか気持ちっていうか どんな気持ちでこう声をかけてくださったのかとかちょっと聞いてみてもいいですか。
確かね隣ぐらいにね座っ、
はいはい、
前後が隣に座ってて、うんうん、でも私もやっぱりこうなんか新しい人の出会いってすごい好きなので、うん、はい、なんかそんなこ、ね、私にこう、ね、素直にこう、ね、挨拶してくださってこう、はい、なんかまっすぐな感じでこうご挨拶してくださって私も、ね、名刺を渡したんですけど、すごくやっぱ、ね、本当に、ね、はい、今もあれですけどやっぱ真面目でこうなんかしっかりしてるっていう当時はイメージがあって、
はい、はい、
まさかこんな風にねいろいろざっくばらんに話せる日が来るとは、は
い、そうですよね、はい、確か隣の席に座っていて、
はい、
なんかちょうど私たちのこうところ境目でグループが確か分かれちゃって、あ、はい、なんかキックオフの時はあんまりそんなにお話ができず、
そうですね、
はい、でもなんか名刺をくださったっていうところからのつながりで、はい、あとあの時ラジオに出たいですって言っといてよかったみたいな、
そうですよね、
はい、うん、でその後すぐはこうお声がけにならずっていうと、はいはい、多分1年以上ですよね、
はい
はい、でゆかさんから神奈川スタジオで説明会パーソナリティの説明会があるから来るって
なんか説明会って言わないでなんかタコパって言っちゃったかもしれない。
あ、そうです、タコパあるけど来るみたいな
作戦みたいな。
そうなんですよ、私もあの時こうなんかパーソナリティにすごいなりたいみたいな気持ちがそんなに実はそんなになかったんですけど、はい、でもなんかタコパーというか パーソナリティさんたちの世界ってどんなところなんだろうとか、はい、そういうのがちょっと気になって、あの平日の夜仕事終わって、はい、まあ、1時間ぐらいここまでもあの電車でかかるんですけど、はい、あの説明会はちょっと時間的に間に合わないから、はい、タコパーだけでもいいですかみたいな感じで本当タコパー目的で、はい、来ちゃったんです。実は
ですってひろきさん
、ね、楽しかったですよね嬉しかったですよ。
楽しかったです。はい、だからあのちょっとね動機が不純な感じで、はい、
それが良かったのかもしれない。
あ、力がね抜けてっていうか、で、あの時確か遅れてきたんだけれどもまだ絶賛説明会中で、はい、直樹さんが説明会をされてて、はい、もうすごいあのこう説明の力っていうんですかね、はい、すごくいいお話で、なんか私もあの時自分のやりたいことをもしかしたらちょっと似てるかもしれないみたいな。
そうですよね、スナックサーポンのね、はい、とこもね、
そう、そうなんです。こう人と人をつなぐっていうところをこう大事にしているとか、はい、そういったところがすごくこうビシバシきて、はい、お話聞いて、説明受けた後もう心にもう あの日にもう決めてました。
おーすごい即決、はい、
でその後タコパーをやって、あの時はもう横浜をこの時間に乗らないともう終電間に合わないみたいなギリギリまで確か行った記憶があります、はい、なんかでもあのゆかさんってい こうパーソナリティの先輩がいてすごく私は心強かったんです。
あ、よかった、
はいはい、なんかあの出会い、まあ、どの出会いなのかですけど、あのキャリア支援界隈の出会いなのかパーソナリティのこう出会いっていうところなのか、なんかこうお声掛けをいただいた背景って言えばいいですかね、はい、なんでサーポンに、まあ、あの出たいですって言ってたのもあるんですけど、はい、なんで私に声をかけてくださったのかなっていうのを聞いてもいいですか。
そうですね、やっぱラジオ出たいっていう方にはなんかやっぱりその、ね、タコパっていうか説明会、はい、なんかやっぱりその神奈川スタジオの、ね、うんうん、あのパーソナリティのメンバーとなんかやっぱり触れ合ってほしいっていうか、はい、なんかお会いさせね、つなげていきたいなっていうのはあったので、はい、
なんか何人かねゆかさんの知り合いでお声掛けしてくださった方が、はい、私も一緒に同期でデビューをしてっていう方々が、ね、はい、なんかゆかさんがいろんな人にこうご縁をつないでるっていうのもすごくなんか、はい、羨ましいっていうか素晴らしいっていうか、
あ、いい、
はい、なんかゆかさんみたいに私もなりたいなみたいな感じで、はい、本当あの説明会の時がなんかあの人と人をつなぐってこう対面だけじゃなくこうラジオっていう手段でもあのできるっていうのにすごく思い込みがこう取り払われたみたいな、なんかそんなあの衝撃的な日でした、あの日はタコパ目的だったのに、はい、あとそうですね、あのこうゆかさんってご縁にこう気づくっていうか、まあ、こうやって声をかけようとか、
はい、
なんかそういうこう感度が高いっていうか、はい、なんかそんな私イメージがあるんですけど、なんか意識ってされてるんですか。
なんかそれそうですね、普通に、うん、なんか苦じゃなくて、
はい、
普通に やっちゃう感じですかね、はい、
もう息を吸うようにやれちゃう。
そうです ね、
ね、うん、無意識で声かけちゃうみたいな、ね、
はい、
あ、分かりました。じゃあなんかちょっとこの後後半にもこう続くんですけれども、なんかあの時ゆかさんに私がなんか何気なくこう口にした一言がこうやって現実にこうつながるって思うと、なんか言葉ってすごく力があるなっていうふうに、はいはい、ちょっと今改めて思います。で、この後じゃあジングルを挟んで、 ここからはその先のちょっと一歩を踏み、出した先に、まあ、どんな変化があるあったのかとか、なんかそんなお話をちょっとしていきたいと思います、
はい、
引き続きお付き合いください。後半もゆかさんと一緒にお話を進めていきます。ちょっと私自身ラジオをこう始めてから、ラジオってなんかこう発信するっていうあのものだと思ってたんですけど、こう逆に自分自身の気持ちに結構向き合う場面がすごく多いなって始めてからちょっと感じまして、でそのあたりがこう大きな、私がこう思ってたところの大きな変化なんですけど、ゆかさんから見てなんかご自身でもこう始めた時の変化って今なんか覚えていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、それも私も同感ですけども、はい、やっぱりあの直樹さんと、ね、あの大輔さんが言ってたあの、
はい、
なんか俺たちはラジオやってるだけじゃねえんだぜ、あのコミュニティの力がすごいんだぜって言ってて、もうそれをなんかまさに体感してて、本当にその夢の種のご縁で、ね、うん、あの今飾っていただいたらあの共同出版させてもらったり、はいはい、あとはあの同期のね、あのケイちゃんにコーラス隊で、
ああ
の誘っていただいて、うんうんうん、大阪万博で、ね、
はい、
合唱させてもらったり、はいはい、あとはめぐみんのファッションショ ー、あの同期の方に、はい、声かけていただいて出たりとか、
はい、
あとはちょっと半分宣伝になっちゃうんですけど、5月の31日に東京スタジオ、うん、はい、まだ行ったことないんですけど、はい、でマルシェをあの出展したり、あとはこの間神戸スタジオで、
はい、
合唱歌ったりみたいな、
うんうんうん、
まあ、なんかもうやってなかったらそうなんか逆に怖いっていうか想像できないっていうか、あ、やっててよかったじゃないですけど、すごい変化ですね、うんうんうん、私にとっては、はい、
ラジオだけじゃないっていう、
はい、
そのつながりさらにこう広がっていく、コンフォートゾーンがどんどん広がっていくみたいな感じですかね、
はい、
なんか今ちょうど、スタジオの中にもこうパーソナリティさんが出版した本がたくさんこう並んでいて、
はい、
そこにねゆかさんも共同出版された本が、はい、はい、まあ、並んでいるっていう、はい、今そんなスタジオで収録していて、はい、あの、はい、後であの写真撮るときにこう手に取ってアピールしていただければなと。
ありがとうございます、
はい、なんかそうするとこう一歩踏み出すっていうことってそのゆかさんにとってこうどんな風に感じてますか？
なんか面白そう、なんか、
はい、
なんかワクワクと思ったら、
はい、
なんかそれに乗っかっちゃえっていう感じで、
あ、なんか面白そうみたいな、
なんかあんまり逆に力を入れてなくて、
うん、
知らないうちに、ま、なんか巻き込まれ、いい意味で巻き込んでくれたみたいな、
うんうんうん、あ、そう、確かになんか私もそのパーソナリティになる時の研修をこう受けてっていう、あのタイミングからもう全国各地 そのパーソナリティの卵の皆さんがオンラインで何十人もこう集合して、で研修をこうしてくれる皆さんもなんかあの、ま、先生と生徒じゃないけれどもなんか そういう関係性ではあるけど、どこかなんかフラットで居心地がすごくいいなっていう風に感じました、はい、なんかお互い一人一人そのパーソナリティ同士をリスペクトしてるみたいな、なんかそんなあの感じを受けて居心地いいコミュニティだなってもう最初の頃から私もちょっと感じてました。
あ、よかった、
はい、ね、ゆかさんのように私もこういろいろいろんな皆さんとこうもっとこう絡んでいきたいんですけど、なかなかちょっと去年1年もう精一杯でできなかったんで 今年こそは、今年こそは私こそみたいな感じで、なんか他のその夢の種のパーソナリティさんにいろいろ絡んで、絡むっていうか、
はい、
あのいろんなまたご縁をつなげられたらいい、ゆかさんのようにできたらいいなってすごく思ってます。
あ、楽しみですね。
はい、ありがとうございます。であとゆかさんはもうこう続けて4年
そうですね、
ですよね。なんか続けられた コツというか、なんかそういうのももう空気を吸うように無意識にやれてこれたっていう。
あ、でもやっぱり、はい、まあ、重なっちゃうけど、やっぱラジオだけだったら、はい、多分続けられてなかったかもしれないけど、はい、なんかもうなんか次から次となんか面白いことがこう降ってくるので、なんか、はい、なんかやめちゃったらもったいないじゃないけど、
このねこれをブツッとこう切れるのが、
そうですね。だから本当、うんうん、皆さんとの関係というか、
はい、
いや本当にありがたい、ね、うんうんうん、ご縁だなって本当に、
うん、いいですね。私もあとあのゆかさんの後を追っていろいろマルシェとかも ねなんかできたらいいなと思います。あとなんかじゃあこうまだまだこれからいろんなその夢の種の、パーソナリティさんとのつながりでこうイベントとか、まあ、さっきあの5月31日の東京スタジオのマルシェっていうのもありますけど、はいはい、新しくなんか挑戦したいみたいなこととかもあるんでしょうか。
そうですね、やっぱりそうやっぱりその共同出版した時に歌う起業家たちシリーズで、
う
ん、はい、やっぱその、ね、曲なんか私の曲をその名古屋の竹内依子先生が作ってくださってて、はい、もうなんか曲はあるんですけど、まだ私がなんか歌えてないのでいつかその私の歌をなんか披露したいっていう
すごい作詞作曲はできてて、あとは歌うだけっていう。
あ、そうなんですなんか眠ってるのでちょっとそれを披露できたらっていう風に、
はい、今年中みたいな感じですね。そうすると
ちょっとね、そういう機会があれば
今年中っていうか、はい、もう夏までにみたいな勢いかもしれないけどそれはこう収録をして配信するっていう感じになるんですか。
まあ、もしそれ、はい、なんでしょう、夢の種の自分の番組とかで、
はい
はいはい、流したかったらなんか流せるよっていうのも聞いてるので、ちょっと、はい、ちゃんと歌えてたら
素晴らしい、早くちょっと聞いてみたいです。
いい
でもなんかそうやってこう夢の種のパーソナリティさんもいろんなもうな特殊能力じゃないですけど、強みをすごくたくさん持っている方がいてね、作詞と作曲もできちゃうっていう。
そうですよね、
そんな人がすぐ近くにいるんだみたいなところも驚きなんですけど、ぜひぜひ早く聞いてみたいです。
なんか聞いた時にはなんかすごい歌いたいってなんかすごいお気に入りの曲でした。
はい、楽しみですね。じゃあそれは最初はご自身の番組でこう放送するみたいな
ね、どれが最初かですけどどこかで、ね、披露できたら、はい、
なんかそれって初めて、人生初めてのことですか。
そうですね、曲、自分の曲っていうのはね、
はい、
う
ん、なんかもっとなんかもっともっとアピールして、はいなんかもっと私が引き出さないといけないのかもしれないですけど結構もう練習とかはされてるんですか。
あ、まだ全然練習してない。聞くだけ聞いて、あ、いつか歌いたいみたいな。
あ、早く歌いたいとかじゃないんですか
そう、なんか、ね、しっかり練習しなきゃみたいな。
いやでも前にそのライブで歌ってた時のそのゆかさんも見に、実際に見に行った
時が、ありがとうございます。
はい、なんかこうやっぱり人前で歌うってちょっと私はまだ恥ずかしいっていう気持ちがあるんですけど、はい、なんかそういうのもなく私が歌いたいから歌うみたいな感覚なんですか。
いや、なんか多分何も考えてなくてもなんか無我夢中で、 そうですね、その世界に入っていくじゃないですけど、
あうん、もうやりたいっていう気持ちの方が先にあって行動してるみたいな。
そうなんかね、その辺も全然自分でもなんかどういう気持ちで歌ってるのかがなんか無っていうか、あえてニュートラルじゃないですけど、ですかね。
すごく気持ちよさそうだなって感じがしました。
あでもやっぱ小学生の時に言われたんです、はい、初めて歌のテストで、ゆかちゃんすごいなんかキラキラすごいよかったよみたいな、言われて、あそうなんだってこう初めて気づいたみたいな。
なんか子供の頃のそういう経験って結構大人になってからもう発揮できたりしますよね。
なんかね不思議と、
じゃあちょっと楽しみにしてますゆかさんの、はい、
ありがとうございます。
はい、なんかこう一歩って、まあ、その歌をあの歌ってこう届けるっていう一歩も一歩だと思うんですけど、こうすごく大き なんか決断のように感じるんですけど、なんかゆかさんはこう軽やかにそこはふーってこう乗っちゃうみたいな印象ですけど。
そうですね、なんか、逆になんかこれ面白くなさそうと思ったらやらないので、多分 はっきりしてる、なんかやりたいことと、はい、やりたくないことがはっきりしてるから、
はいはい、
やりたいことはなんかもうスーってこうできちゃうのかも、できちゃうっていうかやっちゃうのかもしれない
、なるほど。なんかもう好きなこと嫌いなことのもう価値観があのはっきりしてるっていうことですね。
はい、
じゃあ本当はこうなんか私はまだそこまで至らないんですけど、こう本当はなんか大きな決断をしてるっていうわけじゃなく、こう自分に正直になってるっていう感じですかね。はい、なんかそんな風にちょっとこの十何分でちょっと感じました。
ありがとうございます。
はい、ではこの後はあのエンディングに移っていきたいと思います。はい、
夢の種。
はい、ゆかさん今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本日はいかがでしたでしょうか。
いや本当あのリーダーもいるし、こうキャリコン3人だし、こうなんかすごいなんかこう熱量っていうか、なんかワクワクして、はい、なんか打ち合わせ以上に、
はい
はい、すごい楽しみました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか私もすごい楽しもうと思ったんですけど、今もう汗でびっしょりあでもあのちゃんと今日はあのゆかさんに感謝を伝えたいと思ってまして、こう私にとってこうゆかさんはこう夢の種のこうラジオの世界に連れてきてくださった方っていうあの方なので、こう本当始まりをくれた人っていう風に思ってます。であの時のその一言を覚えてくださっていたっていうことを、今こうして一緒にお話もできてるっていうことに本当に感謝してます。ありがとうございます。はい、今日はあの本当はもっともっと喋りたいんですけれども、はい、ゆかさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では最後にちょっと私からあの一言お伝えしたいと思います。まあ、今日はあの私のこのラジオの原点でもあるゆかさんと一緒にこう始まりのご縁についてお届けしてきました。なんか人生の中でこう何気なく交わしたあの言葉や出会いがあの後からこう振り返ると大きな意味になんかつながっていたとこう気づく、まあ、そんなあの今日は瞬間でした。この時間が誰かにとっての、自分の一歩を思い出すきっかけになったら嬉しいです、はい、あなたは今どんな気持ちの旬を感じていますか。よかったらあなたの声も番組までお届けください。 あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティの澤谷優子でした。